それでは古文背景知識ナンバー7、スクセ思想と追善供養について説明をしてみましょう。スクセというのは、簡単に言って前世から決まっているそうなるはずの宿命的な運命というような意味です。仏教的な静止観では、人間は自ら極楽往生して仏に生まれ変わらない限り、天道、人道、修羅道、餓鬼道、畜生道、地獄道の6つの世界を永遠に輪廻転生するという考え方がある。これを六道輪廻と言います。ということは、私たちはこの現世に生きている前に前世というものがあったことになります。そして一方で、仏教には因果応報という考え方があるんですね。前世で何をしたかによってこの現世が決まるという因果律を考える。つまり現世で起こることのすべては前世の縁によって決められているということなんですね。これをちぎり、前世からの因縁なんということで言う時もあります。つまり、前世の行いを現世に生まれた我々がもう変えることはできませんから、必然的にそういう考え方っていうのは宿命論的になってくるわけですね。それがこうスクセという考え方なんです。まあ、しかし、スクセと言いますとですね、宿命論と言いますとなんだか消極的で否定的な考えのように捉えがちですけども、これは古典作品の中にもいろんなこうシチュエーションと場面で使われますから、必ずしもですね、常にこの消極的否定的ということではないということです。そこに読んでもらえば分かりますように、時には男性の求愛の文句として、これも去るべきことなれば、あなたとこうして一緒になったのもそうなるはずの前世からの因縁だったんだ、なんというふうに、まあこれなどはむしろ運命の赤い糸みたいなですね、そういう感覚で使う場合もありますし、また男気味の方に、押し切られて、関係を持ってしまった女性の方が、いわばこう定冠、諦めの気分として、これも先の世のちぎりにや、まあ、つまりどうすることもできなかったんだ、もう前世からのそうなるはずの運命だったんだ、宿命だったんだというふうに、自分をこう慰める、納得する、そういう時に使われる時もあるわけですね。その時の代表フレーズは何度も出てきますけども、D の連語慣用句の中にありました去るべき、もしくは去りぬべしですね。去るべき何メリとか、去るべきことにやとか、これも先の世のとか、いかなるすくせありけむとか、いかなるちぎりなどというフレーズが出てきたときには、ピンと来てください。それはもう今ここに起きている出来事は、前世からの因縁としてもうそうなるはずの運命として、決まっていたんだという考え方を言ってるわけですね。時には人間関係以外でも使うことがあります。そこに書かれてますように、平成18年の早稲田の文学部には、神社仏閣の建立誕として、ここに伽藍が建てられたのも前世からの定められた祝宴によって導かれたんだ、なんという選択肢が答えになっております。この手の問題はセンター試験ですと全体の正誤問題として7点から8点を左右します。本当に大事なポイントですから、しっかり頭に入れてください。例えば平成8年のセンター国語の本誌、映画物語にはですね、こんな文章が出てきます。藤原のコレチカという人が播磨という国に流されてるんですね。しかし都でお母さんが臨終の状態になった。でこの流されている身で都に帰っていいかどうか悩む場面が出てくるんですけども、原文にはこうあります。親の限りに負わせむを身立てまつりたりとて、公もいとど罪させてたまい、神仏も憎ませたまわば、なお去るべき何メリとこそは思わめ。親が限り臨終でいらっしゃるのを、身申し上げたからといって、公朝廷もますます私を罪に 処せなさり、神や仏も私をお憎みになるのならば、やはり去るべき何めり、もうそうなるはずのことであるようだ。前世からのそういう運命であるようだ。というふうに自分は考えよう。というふうに決心して、都に登っていくという場面があるんですね。その時の回答、問いの4番の回答がこう書いてあります。親との対面によって状況がさらに困難になるようであれば、それはもう運命として諦めようと決意した。なんてあるんですね。こういう、生後問題の根拠というのも文中にちらっと出てくる去るべき何メリというその一言であったということですね。次、追善供養に行ってみましょう。ところで現世の運命は変えられないとしても、来世でどう生まれ変わるかは現世の過ごし方いかんです。そこで人々は生きている間に苦毒を積む。これは来世で極楽往生するための現世との良い行いをするわけですね。そうやってひたすら来世での極楽往生の実現を願います。まあ、それでも極楽往生の苦毒が足りずに死んでしまった人の場合、救済の方法があるんですね。それが日本で発達しました大乗仏教の考えなんですけども、人間はたとえ死後、前世の報いで地獄道に落ちたとしても、この世に生き残った子孫や他の人々が後から苦毒を積み、亡き人の菩提を弔うことによって亡くなった人の罪も軽くなるという考え方があるんですね。これであの人も浮かばれるなんていう時の浮かぶのニュアンスです。残された人々が亡き人のために後から善を追加することによって、その人の罪が軽くなり極楽往生へと浮かび上がっていくといった考え方、これを何とか供養と言います。何でしょう。はい、追善供養というわけですね。例えば王朝物語で夫が死んだ後、残された北の方が出家するなどという、その動機は夫の追善供養と見るのが常識です。時にはですね、まだ生きている人が、自分の死後の追善供養を生きている間に頼むといった文脈も見受けられます。御世を導きたまえとか、後の世は頼むぞとか、念仏申して、とぶらわせたまえなどと、生きている人が他者に頼むフレーズが出てきますと、それは、自分の死んだ後で、追善供養をして、私を極楽往生に導いてくれということを頼んでいることになりますね。2013年度の代々木ゼミナールの、12月のセンタープレイの中に、こんな歌が出てきます。よしさらば誠の道のしるべして、我をいざなえ揺らぐ玉のというのが出てくるんですね。この我をいざなえっていうところが、実は、このある老法師に向かって、ある宮須のところが読んでる部分なんですけども、まあ、我をいざなえっていうところから何が言えるか、答えはこの歌の解釈としてこんな風になってます。仏道の正しい導き手となって、あなたの後で私も極楽往生できるように取り計らってほしいと頼んでいる。まあ、その、誠の道のしるべとして、どうか私をいざなってくださいという言い方が、生きていますけども、この読んでる人はまだ生きてるんですけども、ある老法師に、その正しい仏の道に私をいざなってくださいとこう頼んでるわけなんですね。ですから、私も極楽往生できるように計らってほしいっていうのが、2013年の代ゼミのセンタープレイの中に出ております。まあ、こういうフレーズに、パッと目が行くようになってください。ちなみに、残された人々、喪に服しますけども、喪服になる単語を3つ言ってみてください。はい、墨染め五郎も、それから、苔五郎も、それから、藤五郎も、などですね。こういう服が出てきますと、これ喪服ということになります。センター試験の生後問題などに文章化される場合は、追善供養的な行為はですね、菩提を弔うとか、冥福を祈るとか、御世を弔う、なんていうフレーズで出てくることもありますから、この点に気をつけてください。 最後にですね、仏教というのは基本的に、この世は苦の世界であり、一刻も早くこの現世から離れるということで、いわば現世を否定しているわけですね。しかし、仏様の信仰の中には、この現世で良いことを授けてくださる仏様もいるわけです。その仏は何でしょう？はい、観音菩薩ですね。観音菩薩信仰っていうのは、現世利益を祈願するということになります。で、この観音菩薩を祀った石山寺とか清水寺、長谷寺、こういうところへの参籠っていうのは、来世への極楽往生を願うというよりはですね、現世において何かご利益を願っているという傾向が強いということが、そのわらしべ長者の話などで、わかると思います。特に、古来女性は五性の一つとして仏になることが難しいとされてましたから、せめてですね、現世でのご利益だけでも得たいと、多くの女性たちの信仰を集めたのも、この観音菩薩信仰だったんですね。王朝物語における姫君の参籠話と言いますと、大体この三つのお寺、琵琶湖の南の方にあります石山寺、それから京都の東山にあります清水寺、それから奈良の山の奥にあります長谷寺ですね。そういうところによく女性が参籠をするという話も出てきます。またこの観世音菩薩は時々化身をします。つまり、形を変えて人間としてこの世に現れてくる。それを化身譚になることも多いのですから、その点も注意してください。最後に書いてますけども、源氏物語を書いたかの紫式部も、石山寺演技の中では、主情に愛欲の虚しさを悟すための、実は、紫式部は、この石山寺の観音菩薩の化身であったというようなことが、石山寺演技に書かれてるんですね。で、ちょっとこう話は飛びますけども、後に出てきます、国学思想の元利宣長という江戸後期の人がですね、そういう仏教的な源氏解釈に対して非常にこれ反対するんですね。そういう仏教的な曲解から源氏物語を解き放とうとした。それが後に出てきます、元利宣長の物の哀れ論というものに、こう、関連していくんですけど、だから物の哀れ論っていうのは逆に言えばアンチなんですね。この仏教的な源氏の解釈っていうものがあって、また儒教的な源氏の解釈っていうものがあって、それに対するアンチとして、物の哀れ論というものを出してきた。これは後で江戸国学思想のところを説明するときにまたお話したいと思います。以上がナンバー7。スクセ思想と追善供養についての解説でした。